聖書をお読みいたします。最初は旧約聖書出エジプト記32章1節から10節までをお読みします。旧約聖書の147ページです。旧約聖書147ページ出エジプト記32章1節から10節までをお読みします。モーセが山からなかなか降りてこないのを見て、民がアロンのもとに集まってきて、さあ我々に先立って進む神々を作ってください、エジプトの国から我々を導き上った人、あのモーセがどうなってしまったのかわからないからです、と言うと、アロンは彼らに言った。あなたたちの妻、息子、娘らがつけている金の耳輪を外し、私のところに持ってきなさい。民は全員つけていた金の耳輪を外し、アロンのところに持ってきた。彼はそれを受け取るとのみで型を作り、若い大牛の鋳造を作った。すると彼らは、イスラエルよ、これこそあなたをエジプトの国から導き上ったあなたの神々だと言った。アロンはこれを見て、その前に祭壇を築き、明日主の祭りを行おうと宣言した。彼らは次の朝早く起き、焼き尽くす捧げ物を捧げ、和解の捧げ物を備えた。民は座って飲み食いし、立っては戯れた。主はモーセに仰せになった。直ちに下山せよ。あなたがエジプトの国から導きの持った民は堕落し、早くも私が命じた道からそれて、若い大牛の鋳造を作り、それにひれ伏し、生贄を捧げて、イスラエルよ、これこそあなたをエジプトの国から導き上った神々だと叫んでいる。主はさらにモーセに言われた。私はこの民を見てきたが、実に頑なな民である。今は私を引き止めるな。私の怒りは彼らに対して燃え上がっている。私は彼らを滅ぼし尽くし、あなたを大いなる民とすると。以上です。引き続き新約聖書から一箇所お読みします。新約聖書ローマの信徒への手紙第1章の18節から23節までです。新約聖書の174ページです。新約聖書274ページローマの信徒の手紙1章の18節から23節までを読みします。不義によって真理の働きを妨げる人間のあらゆる不信心と不義に対して、神は天から怒りを表されます。なぜなら神について知り得る事柄は彼らにも明らかだからです。神がそれを示されたのです。世界が作られた時から目に見えない神の性質、つまり神の永遠の力と神性は被造物に現れており、これを通して神を知ることができます。したがって彼らには弁解の余地がありません。なぜなら神を知りながら神として崇めることも感謝することもせず、かえって虚しい思いにふけり、心が鈍く暗くなったからです。自分では知恵があると不意調しながら愚かになり、滅びることのない神の栄光を滅び去る人間や鳥や獣や這うものなどに似せた像と取り替えたのです。以上です。祈祷を捧げます。私たちの主なる神様、私たちは今共に礼拝を守り、 御言葉を聞くようにとあなたに招かれています。どうか今この時にあなたが生きて働いておられること、あなたが信頼に値する方であることを私たちに示してください。そしてどうか私たちに生きる力を与えてください。また人を信頼し人と共に生きる力を与えてください。あなたこそ力ある方であり信頼できる方であるということを覚えることができますように。あなたこそ私たちを受け入れ愛を持って見守り和解をもたらしてくださる方です。そのあなたのもとで私たちは私同士も互いに信頼し合い和解し合って生きることができるようになります。あなたのもとで共に力を合わせあなたの義と御国とを求めることができますように。戦争や災害のためにまたさまざまな事件や事故のために困難な状況に立たされている人たちがいます。どうかその一人一人をあなたが顧みてくださいますように。また私たちがこの地球上にそういった人たちがたくさんいるということ、身近にもいるということを覚え共に歩むために尽くすことができますように。そして私たちがさらに信頼し合いあなたのもとで共に歩んでいく、そういった歩みを目指して社会の問題や自分たちの周囲にいるさまざまな人たちのことを考えることができますように。またどうかこの主にある交わりである教会をあなたが支え導いてください。この教会という場所で私たちが共に御心を尋ね求めあなたの御業を語り継ぐことができますように。私たちが互いに支え合い相手を高めるために役立つ言葉を語り合うことができますように。今日この時に礼拝が世界中で持たれています。日本の教会、東南アジアの教会、また世界のさまざまな地域にある一つ一つの教会の宣教の技をあなたが強めてください。そしてあなたが生きて働いておられるということ、そして私たちが共に生きることをあなたが望んでおられるということ、この地球上に平和をあなたがもたらそうとしていることをそれぞれの地にあって力強く伝えていくことができますように。主イエスキリストの祝福と平和とが全ての人たちの上に豊かに及びますように。今実際に困難に立たされている人たち、またあなたを知らないでいる人たち、その一人一人にもあなたが豊かな働きかけを行ってくださいますように。また私たちもそういう人たちがいることを覚え、そういう中で共にどういうふうに歩んでいくべきなのかを考え、また実践していくことができますように。この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。聖書は私たち人間というものが神の被造物であるということを語っています。先ほどお読みしましたローマへの信徒への手紙1章の20節以下にもこの被造物という言葉が出てきました。被造物というのはまさに私たちが神様に作られたものであるということを表現する言葉です。で、この被造物である私たちとそれから創造者である神との間には決定的な違いが存在します。私たちは被造物である人間、あるいはその被造物であるこの世界に存在するあらゆるものを通して神を知ることはできます。しかし決して神になることはできません。日本語では現代この神という言葉はさまざまな意味で使われています。必ずしも宗教的な用語としてではなく、もっと身近なところでも使われたりすることがある。でそれが 日本での使われ方ではないかと思います。日本には宗教的に人はすべて死んで神になるのだという、そういう思想もあります。でそうかと思えば全く宗教から外れて現代では例えば天才的な能力を発揮する人物を神と呼ぶこともあります。あの人は料理の神様であるとか、それから外科のお医者さんの神様は一体誰なのかとか、そんなことが話題になったりすることがあります。でもそういう日本語の神という言葉の使い方と聖書で言われている神様というのはどういう方なのかということを私たちは丁寧に区別して理解する努力をしていかなければならないと思います。どんなに天才であったとしても、どんなに優れた能力を持っている人であったとしても、でも命の創造者、創造主である神様になることは私たちはできません。でそれが聖書の教えであるということが言えると思います。私たちがその創造主である神様に限りなく近づくことができるとか、あるいは神様になることができるのだと考えるとしたら、そういった人たちに対して聖書は大きな警告を告げていると言えます。パウロはローマの信徒の手紙の1章の22節以下で、人間は自分では知恵があると吹聴しながら愚かになり、滅びることのない神の栄光を滅び去る人間や鳥や獣や這うものなどに似せた像と取り替えたというふうに書いています。創造者である神の栄光を滅びゆく被造物のイメージと取り替えたというのであります。そのくらいに人間は愚かなものであるということをパウロはここで嘆いています。神の栄光を、その栄光がどんなに優れたものであったとしても、人間の栄光と比較したり比べたり取り違えたりしてはならないということをパウロはここで強調しています。で私たちは、そういう人間であると、私たちは神様になることはできない、神様に近づくことはできないということを聖書は告げています。でそういう中で私たちはじゃあどうするのかというと、なるほど、神になることはできないだろうと、でもどうしたら神様の力に預かって自分自身の不安を解消できるのか、あるいは自分の夢を叶えるのか、自分が幸せになることができるのかと、考えようとします。でもそういうふうに考える、私たちは神様になることができない、だけどもどうしたら近づくことができるかというふうに考える、その時にも大きな落とし穴があるのではないかと思います。そういう私たちの姿勢というものをよくここで振り返ってみなければならないと思います。でそういうことを考える場合に、創世記32章に描かれている金の子牛に関する箇所というのは、私たちが神様とどう関わるべきかということを考える際にとても役に立つ内容であると言えます。モーセがシナイ山で神の掟を聞いていた、まさにその時に起こった出来事でした。出エジプト記の32章1節以下を読んでいくと、こういうふうに書かれています。イスラエルの民はモーセがシナイ山からなかなか降りてこないのを見て、アロンのもとに集まってきて言いました。さあ我々に先立って進む神々を作ってくださいと、神を作ってくださいということを要求したのです。エジプトの国から我々を導きに追った人、あのモーセがどうなってしまったのかわからないからですと、そういうふうに言いました。するとアロンはイスラエルのために、あなたたちの妻、息子、娘らがつけている金の耳輪を外し、私のところに持ってきなさいというふうに語り、そして金を集め、そしてその金を鋳造して子牛を作ったのであります。アロンはその 出来上がってきた鋳造を見て、祭壇を築いて主の祭りを行おうというふうに語りました。そして次の日、焼き尽くす捧げ物を捧げ、和解の捧げ物を備えて、そしてそこで祭りを開いたということがこの聖書に描かれています。どうしてこういうことになってしまったのか、どうして金の格子を作ったのか、そしてそれを拝むというようなことをしたのか、それは一つの原因としてここに描かれているのは、モーセがいなくなってしまったからだというふうにはあります。モーセは一時的に民のもとを離れていた、それも神様の言葉を聞くために離れていたのでありましたけれども、でもそのことを全く理解せず、目の前からモーセがいなくなってしまった、自分たちの偉大な指導者がいなくなってしまった、そのことに不安を覚えて、そしてその不安を解消するために何か別のものを求めようとしたのだと思います。その時にモーセに匹敵する、あるいはモーセを超える神の像を作ろうと、そしてその像によってその不安を解消したのだ、しようとしたのだと言えます。8節には、若い雄牛の鋳造を作り、それにひれ伏し生贄を捧げたということが書かれています。まさに金の格子という、そういうこの金の彫像、偶像を作り、そしてそれにひれ伏した、それに生贄を捧げたということがここに描かれています。でまさに、そういうこの金の格子を、偶像としたということがここに描かれているわけですけれども、聖書学者たちは、この箇所から必ずしもその金の彫像そのものを偶像に仕立て上げ、そして神とみなしてそれを拝んだというのではなくて、金の格子に乗っているというふうに考えた神々を拝もうとしたのではないかということを指摘しています。で、当時の状況、それからこの聖書の描かれているこの内容の前後関係というものを読んでみて、必ずしもイスラエルの民は別の神を信仰しようとしたわけではなくて、神を信仰しようということは思っていた、だけどもその神がどこにいるのかわからない、その神の居場所を知りたい、そしてそのために金の格子を作り、その金の格子の上に乗っているはずの神に礼拝を捧げようとした。でこれがこの時の実態ではなかったかというふうに思います。でなぜそういうことをしたのかというと、神様という方を私たちが実際に見ることができないからです。その神様の存在をその時イスラエルのために強く語り伝えてくれたモーセがいなくなってしまったと、そのことで不安に陥ってしまったと、どこに神はいるんだろうかと、それを確かめたいと、ここに神がいるんだというふうに言ってくれたら、それで自分たちは不安を解消することができる、でそういう思いからこの金の格子をこの時に作ったのではないかと思われます。で金の格子っていうのは、これはまさに私たち人間が神様にいてもらいたいという場所に神様にいてもらうための一つの道具というか仕掛けであるというふうに言えると思います。もしそういうことが可能ならば、例えばこの街道の中央に神様にいてもらいたいと思えば、そこに金の格子を持っていけばいいということになります。あるいは別の場所に神様がいてほしいというふうに願うのであれば、その場所に金の格子を持っていけば、そこに当然自動的に神様がついてくるということになります。でしかし神様っていう方は、そういうふうに私たちが、私がいてもらいたいと思う場所に、私たちの無料にそこにいてくださり、また力を発揮してくださる方なのでしょうか。でそのことを私たちは考えてみなければならないと思います。で金の格子っていうのは必ずしも信仰の崇拝の対象ではなかったかもしれない。金の格子の上にいるその神々を拝もうとして、 その金の格子を作ったのであるのかもしれない。でしかし、そういうことを含めて私たちが勝手に自分の思いの中で想像し、そして考えて作った、そういうものであるということには変わりがありません。そういった意味では金の格子というものも、これが直接神を示すものではなかったとはいえ、一つの偶像だというふうに言えると思います。そしてまさにそういうものに対して、イスラエルの民は生贄を捧げ、ひれ伏し拝んだのであります。でこの偶像崇拝禁止ということが十戒の一つの戒律としてこう規定されているということは、これはイスラエルの人々が逆の意味で言えばたびたび偶像崇拝に陥ったということを意味します。何か宗教を変えようとか別の宗教を信仰宗教に飛びつこうということでなかったとしても、でも知らず知らずのうちに旧約聖書の神様を信じる、ヤハウェの神様を信じる、その信仰の歩みの中に偶像が忍び込んできてしまっていた。そして偶像崇拝に陥ってしまったというふうに考えることができるのではないかと思います。でそういった意味では、私たちはキリスト教に関わっているから偶像崇拝とは全く無縁なんだと、だから偶像崇拝に陥る心配はないんだというふうに初めから考えてしまうのではなくて、私たちは信仰を持ちながらも、でもどこかで偶像崇拝に陥ってしまう危険があるのではないかということを、丁寧に考えていかなければならない、自分を吟味していかなければならないというふうに思います。聖書は私たち人間の信仰というものが、それが正しい神様への対する信仰であったとしても、でもいつ偶像崇拝に陥ってしまうかもわからない、そういうような偶像崇拝に極めて陥りやすい、そういうものであるということを示しているのではないかと私は思います。で先ほど申しましたように、イスラエルの民は神様の居場所はどこなんだろうと、神様の居場所っていうのはここなんだとはっきり示してくれる、そういうものを求めました。神様は実際どこにいるかわからない、あるいは神様は本当に自分を見守っていてくれるのかどうか不安である、そういう不安に駆られて、その不安を解消するために具体的に目に見える形で神様がここにいるのだということを言ってほしかった、そういうお墨付きが欲しかったということだと思います。でそういう不安がもしかしたら私たちの心の中にも忍び込んでくるかもしれません。そしてその不安に駆られたときに、私たちがもしここにこそ神様がいるんだという、そういう安易な方法でもって何か自分に慰めをもたらしてくれるものを求めるとしたら、そこで私たちもまた偶像崇拝に陥ってしまうのではないかと思います。でこういう問題に対して神様は一体どういうふうに私たちに答えようとしていてくださるのでしょうか。神様は実際にどこにおられるのでしょうか。イスラエルの人たちはこの時に神様がいなくなってしまった、神様が見えなくなってしまった、だから不安である、だから腰を作ろうというふうに考えたのであります。でも私たちはこの聖書の箇所を見ながら考えてみなければいけないことは、神様は本当にいなくなってしまったのか、イスラエルの人々から姿を消してしまったのか、神様がいなくなったからやむを得ず人々は神様がいないという不安を抱いたのかということです。でも実際に前後関係を読んで分かることは、決してそうではないということです。この時神様は一体どこにいたのでしょうか。神様はイスラエルの民がエジプトを脱出する際にモーセを通して繰り返し語りかけました。その内容はどういうことかというと、神様は言葉を通して、あるいは神様は行動を通してイスラエルの民と共にいるのだということを繰り返し告げたのであります。ということは、神様は常にイスラエルの民と共にいたということを意味します。神様は出エジプト記3章に描かれているように、イスラエルの民の苦しみを見られる方、その叫び声を聞かれる方 そしてその痛みを知られる方でした。そしてそのような言葉を通して神様は常に私はあなた方と共にいるということを告げ知らせています。私はあなた方と共にいる。でその言葉を聞いたイスラエルの民は、当然神様は私たちと共にいてくださるのだということを信じて歩むべきでした。実際に神様はこの時も、モーセがシナイ山に登っているこの時も民と共におられました。でしかしそのことをが分からなくなってしまった、そのことを見失ってしまった。そして神様はどこにいるのか、神様の居場所さえ分かれば安心なのだというふうに考えるようになってしまった。でそれがこの時のイスラエルの民の取った行動であったと言えるかもしれません。私たちは決してここで思い違いをしないようにしたいというふうに思います。神様はそもそもすでに私たちと共にいて、そして私たちと行動を共にしてくださるのです。神様はまず私たちの苦しみを見られ、私たち一人一人の叫びを聞き、そして私たちの思いを知られている方なのです。そしてその神様が自ら私たちのところに近づいてこられ、私たちを支え、そして私たちを受け入れ、私たちと共に歩んでくださるのです。神様は私たちの身近にいるということ、共にいてくださるのだということ、でそのことを信じることができなくなると、私たちはどうしても不安に駆られてしまいます。そしてどこにいるのかというふうに私たちは尋ね求めるようになります。でも神様はどこか、どこにいるのか、どこかにいるのではなくて、私たち自身と共にいる、私たちのいるところに、私のいるところに神様はいてくださるんだということ、でそのことを聖書は物語っていると思います。そして私たちが信じなければならないのはまさにその点であります。神様が私たちの苦しみを知られ、私たちを支えてくださるということ、そのことを信じ、それを受け入れ、それにふさわしく歩む、そしてその神様と共に歩む中で、やがて大きな実りが収穫されるということを信じるということ、それが私たちにふさわしいことであると言えます。私たちがなすべきことであると言えると思います。で教会というところは、決して見えない神様の居場所と思われた金の格子ではありません。あるいは教会のどこかに人間が作った金の格子があるわけでもありません。私たちが神様に出会うことができるのは、私たちが特別な時間と場所を設定するから、そこに神様が来てくださるというわけではありません。そうではなくて、神様は私たちの日常生活の中で、いつもいつでも、そしていかなる場所においても、私たちと共にいて見守っていてくださる方です。どんな時でも、どんな場所においても、私たちの傍らに神様がいてくださるんだと、でそのことを私たちは忘れないようにしなければならないと思います。そのことが私にとって力なんだと、恵みなんだと、喜びなんだということを忘れてしまうと、私たちはまた同じようにどこかに神を追い求めようとしまいます。でもどこかではなくて、私たちの日々の生活のただ中に、私たちと共にいてくださる神様を思い起こすということが大切なことです。でも私たちは忙しい日々の中で、いろんなスケジュールが次から次へとこうある、そういう日々の中で、あるいは自分たちの目の前に襲ってくるいろんな出来事のために、神様のことを忘れてしまうことがあります。今日自分は何をするのか、何をしなければいけないのか、あるいは自分一人のためではなく、家族のために、友人たちのために、あるいは会社のために、あるいは社会のために、何をしなければいけないのか、そういうことが頭の中を巡っています。そういう中で神様の 思い、神様が共にいてくださるということをなかなか感じることができないでいるという現実があります。でそういう中で私たちが教会に集い、特別な時を設けて神様の技を思い起こす、そして神様に感謝を捧げる、そして神様の御業を褒めたたえ、神様と共に歩むことができるようにと祈ると、でそれがこの日曜日の礼拝の中でなすべきことであると言えると思います。でも決してこの日曜日の中でだけ神様に出会うことができるというのではなくて、もちろん今この時にも神様がこの場の中にいてくださると私は信じていますけれども、そうではなくて私たちといつも共に行動してくださる、共にいてくださるのが神様なのだということを私たちは今この場で思い起こすべきだと思います。そして過ぎ去った1週間、様々なことがあった、そしてそれぞれ夢中に自分のことばかりを、あるいは自分の家族とかいろいろな当面する直面する事柄にこう他のことを忘れて従事してきた、でもそういう中で神様が常に共にいて、そして私たちを守り、顧み、そして良い方向を導いてくださったということを思い起こし、そして感謝をする、それを私たちは今しなければならないと思います。また過去を思い起こすだけではなくて、これから始まる新しい1週間、これから始まる日々においても、いつでもいかなる場所においても神様が共にいて私たちを見守っていてくださるんだということを覚え、そして今勇気を得、そして力を得、希望を得て、希望に満たされて歩んでいくということ、また実際に神様がいつも共にいてくださるようにと祈るということ、そしてそのことを忘れることなく私たち自身も歩んでいくことができるように決意するということ、それがまさにこの場でなさらなければならないことだと思います。日常生活を離れて教会の礼拝に参加しながら、でも私たちは過ぎ去った日々の生活の中で神様が守って導いていてくださったということを思い起こす、そしてこれからの新しい日々の中で神の国を仰ぎ見つつ、御国が来ますようにと祈りながら歩んでいく、そのことを今ここでしていくということ、でそのことが大切なことであると思います。日曜日のこの聖日っていうのは日曜日のためだけにあるのではなくて、私たちの日々の生活のためにある、そういう特別な日です。そしてこの特別な日にだけ神様に出会うのではなくて、私たちは日々神様と共に歩まされている、神様が私たちに近づいて私たちと共に歩んでいてくださる、でそのことを思い起こしながら歩んでいくものとなりたいと思います。イスラエルの民は神様がどこにいるというふうに探す必要はなかったのです。実際に神様がイスラエルの民と共に行動を共にしてくれた、だからイスラエルの民はエジプトを脱出し、そしてアラノの中でも神様を求めて日々生活をしていくことができたのです。そのことを忘れてしまった時に神様はどこにいるのかという問いを持ち、そして実際に探し求めることになりました。私たちも神様が共にいてくださるということを覚え、そしてそれに感謝しながら、そしてやがてそのことにおいて神様の豊かな収穫に預かることができるようになることをこの祈りながら歩んでいきたいと思います。祈ります。主なる神様、あなたは共にいつも私たちといて、私たちを見守っていてくださいます。あなたは過去の過ぎ去った日々にも私たちと共にいてくださいました。あなたは今後も私たちがどのような事態に遭遇しようとも私たちと共にいてくださいます。そのことを覚えながら、そのことに感謝しながら私たちが歩んでいくことができますように。そのことを忘れてしまうと、あなたがどこにおられるのかわからなくなり、不安に駆られてしまいます。そしてあなたを自分の手に収めようとし、自分に都合のいい金の格子を作り上げます。でもあなたが 私たちの思いや力をはるかに超えて、あなたこそが力に満ちた方であることを覚えることができますように、あなたが日々共にいてくださるということを覚え、そのあなたの存在に私たちが気づくものとなり、そのあなたが共にいてくださるというそのことを覚え、それにふさわしく歩むことができますように、そしてそのように歩んでくださるあなたの御業がやがてこの地上で大きな完成の時に至ることができるように願いながら歩むことができますように、あなたが御国をもたらそうとしておられる、そのために私たちと共にいてくださるということ、そのことを忘れることなく常に感謝を持って歩んでいくことができますように、この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。引き続き賛美歌と357番を歌いましょう。